今週はマイナンバー制度についてお話を伺っていきましょう。市役所市民窓口センターマイナンバー担当の上野俊彦さんにお話を伺っていきます。上野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今上野さんがお仕事をしているこの市民窓口センターの中での担当業務について教えてください。
はい、当課では住民票の写しなどの証明書の発行や住民登録に関する事務、戸籍に関する事務などの業務を藤沢市役所新館で行っております。また辻堂ではパスポートの発給も行っております。私はその中でいわゆるマイナンバー制度に関する事務を担当しております。
さまざまな担当に分かれての業務ということですが、このマイナンバー担当という業務は新しい担当になるんでしょうか。
はい、今年の4月から、新しく作られた担当でして、そちらの方でですね、今2名体制で、従事しております。
はい、このような市民対応のお仕事となりますけれども、この仕事についてのやりがいはどんなふうに感じていらっしゃいますか。
はい、当ラジオを含めさまざまなメディアを利用した広報活動をはじめ、物品の調達や業務委託に関わる、契約手続きは初めて行う仕事であり、現在貴重な体験をしていると感じております。また非常に大きな事業ですし、市の職員として全市民に関わる業務ですので、大きな責任感とやりがいを感じております。
素晴らしい仕事ですね。そして全国的にも今ニュースにもなっていますが、いよいよマイナンバー制度というのが動き出すということなんですが、まずこのマイナンバー制度とはどういう制度になるのか、目的やメリットなどについても教えていただけますでしょうか。
はい、マイナンバー制度は1つ目行政の効率化、2つ目国民の利便性の向上、3つ目公平公正な社会の実現のための社会基盤となっております。またマイナンバーとは、日本国内の全住民に国民一人一人異なる12桁の番号を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。期待される効果としては大きく3つ挙げられます。1つ目は添付書類の削減など行政手続きが簡素化され、国民の利便性が向上します。2つ目は行政事務の省略化が図られ、行政を効率することができます。3つ目は個人番号を正確に把握することで、負担を不当に免れることや不正受給を防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援をすることができ、公平公正な社会を実現することができます。
これからもかなり機能を発揮できるようなシステムになっていると思うんですけれども、例えばこのマイナンバーというのはこれからどういった場面で利用が可能になるんでしょうか。
はい、社会保障や税関係の手続きで申請書にマイナンバーを記載することがなります。またお勤めされている方は勤務先からマイナンバーの提出を求められる場合がありますし、アルバイトの学生も対象となります。
これは成人だけではなく学生さんにも対象になるということで、ご自分に番号が登録されるという形になりますね。そしてこの後いよいよマイナンバーが通知される運びになりましたが、この通知の仕方、どのように通知されるんでしょうか。
はい、平成27年10月から順次、住民票のある自治体から一人一人にマイナンバーが記載された通知カードが転送不要の簡易書き留めで世帯ごとに送られます。手渡しになりますので、不在で受け取れなかった場合は不在票の案内に従って速やかにお受け取りください。
はい、いよいよ来月から発送されるということですので、確実にお手に取っていただきたいと思います。例えば何かしらの事情で住所地で受け取りが困難な方という場合、どんな対応が考えられますか。
はい、例えば東日本大震災の被災者や DV ストーカー行為、児童虐待等の被害者、または一人暮らしで長期間医療機関や施設に入所されている方などのやむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方は、申請を行うことにより通知カードの送り先を変更することができます。申請は平成27年9月25日まで藤沢市役所1階の市民窓口センターにて取り扱っております。また申請書などを郵送で送っていただくことで申請を行うことも可能となっております。
はい、あらかじめ この事情があって今の住所地での受け取りが困難な場合は、事前にですね、市民窓口センターの方まで申請をお願いしたいと思います。もうそのようなお問い合わせもあるようですけれども、このマイナンバー制度から出来上がっていく身分証明書としても利用ができる個人番号カードというのがあるそうですが、これは希望者のみにこちらは発行していくそうですけれども、この個人番号カードを希望する場合の手続きはどうしたらよろしいでしょうか。
はい、手続きの方法は大きく2通りありまして、一つは郵便やインターネットで申請して個人番号カードを窓口で受け取る方法、もう一つは窓口で申請してカードを郵送で受け取る方法があります。いずれも申請者本人が申請時または受け取り時のどちらか一度は窓口にお越しいただく必要がありますが、受け取りやすい方法をお選びいただくことができます。個人番号カードの申請書や手続きの流れが記載された説明書は通知カードと一緒に送られてきますのでご覧ください。
この個人番号カードを手にしておくと非常にいろいろな手続きが簡素化して、楽になるかと思いますので、ぜひ希望する場合は速やかに手続きを行っていただきたいと思います。その他注意点があれば教えていただけますでしょうか。
はい、マイナンバーは法律で認められた場合しか取り扱うことができませんので、むやみに他人に知られないようご注意ください。またマイナンバーは生涯にわたって使うものなので大切に取り扱ってください。
ぜひご自分の番号をあらかじめ外に漏れないような対応というのも考えていただきたいと思います。それでは最後にこのラジオを聞きの市民の皆さんへ、上野さんからメッセージそして PR があればお願いいたします。
はい、マイナンバー制度の開始直後や年明けから年度始めまでは窓口が大変混雑すると予想されます。窓口の混雑を少しでも解消するために藤沢市では平成27年10月から平成28年6月まで個人番号カードの申請と交付を専門に行う窓口を開設します。場所は JR 辻堂駅北口徒歩5分、ココテラス湘南5階です。窓口の営業時間などの詳細は窓口等に置いてあるチラシや市民窓口センターにお問い合わせください。また個人番号カードは無料で作ることができ大変便利なカードです。ぜひ申請を行ってください。
ありがとうございます。特設窓口の開設も10月1日から行っていくということでお話がありました。何かわからないことがありましたら市民窓口センターの方までお問い合わせいただきたいと思います。今日はマイナンバー制度についてお話を伺いました。市民窓口センターの上野さんでした。上野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。